広報地流2024年10月号ナンバー1276をお届けします。夏になっても最高気温は30度を超え、暑い日が続いていました。9月も下旬となり、ようやく秋らしい風を感じられるようになりました。皆様、いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。第54回地流市民大運動会、10月27日日曜日に、今年も地流市民大運動会が開催されます。パン食い競争や綱引きなど、様々な競技を通じて、地域のみんなと楽しく汗を流しませんか？写真は昨年の地流市民大運動会でのパン食い競争の様子が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。地流市ガバメントクラウドファンディング、インクルーシブ遊具設置、桜並木植え替え、第16回ワクワクウォーキング、以上です。
行事予定、今月のイベントをご紹介。20日日曜日、地流市消防団観閲式、23日水曜日、弘法命日、旧暦9月21日、弘法通り通行規制。27日、第54回、地流市民大運動会、9時より、地流小学校校庭。以上、10月の行事予定でした。
輝く町みんなの地流。地流市長、林郁夫。地流市では、現在、地流新地ドリームパーク、新地公園に、障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に楽しく遊ぶことができる、インクルーシブ遊具の設置に取り組んでいます。インクルーシブ遊具の設置は、地流市では初めてのことで、近隣市においてもまだまだ設置されているところは限られております。そうした中、設置にあたってはより多くの皆様からご支援をいただけるよう、地流市ガバメントクラウドファンディング GCF を進めてまいります。GCF とは寄付金の使い道をより明確にしたふるさと納税制度のことで、最近では新三河地流駅前広場の整備士などに活用させていただきました。子どもは遊びを通して身体的、精神的、社会的に成長していきます。すべての子どもたちが安心して遊べる環境づくりのため、皆様の温かいご支援賜りますようよろしくお願いいたします。終わり。
防災フォーラム。もしもに備える。食と在宅避難。共済地流市。災害が多い今こそ、身近な食を通じて在宅避難をみんなで考えてみませんか？時、10月26日土曜日、午後1時から午後4時30分。会場は午後0時30分。ところ、文化会館パテオ地流、滝つばたホール。内容、講演会、災害食試食、防災品展示のご案内。費用は無料です。お申し込みは不要です。寄贈式、講演会。時、午後1時から3時10分。講師、管理栄養士、今泉真由子さん。お問い合わせは、 知立ロータリークラブ事務局、電話 84-2760、 平日午前9時から午後3時にお願いします。
知立市ガバメントクラウドファンディング GCF。 ガバメントクラウドファンディング GCF とは、税控除を受けることができるふるさと納税制度を活用しつつ、具体的な事業の寄付を募集する制度です。市内在住の人も寄付を行うことができ、税控除を受けることができます。お申し込みは、ふるさとチョイスホームページ、または市役所4階の財務課窓口へ。プロジェクト名、つながる遊び場プロジェクト、インクルーシブ遊具設置事業。事業目的、PR。子どもは遊びを通して成長していきます。遊び場は障害の有無を問わず、あらゆる子どもたちにとって重要です。誰もが一緒に楽しく遊ぶことができるインクルーシブ遊具を、知立新地ドリームパーク新地公園に設置していきます。また、遊具設置に合わせて樹木の再配置として桜の植樹を行います。寄付を通じてすべての子どもが安心して遊べる環境づくりにご支援ご協力をお願いします。プロジェクト名、つながる桜プロジェクト、桜並木植え替え事業。事業目的、 PR。 知立中学校北側遊歩道の桜並木は桜の名所として毎年多くの方が楽しみにされています。一方で樹齢50年を超え老木化が顕著となっているため、2024年度から5年間かけて桜の植え替えを行います。寄付を通じて桜の植え替えに参加いただき、美しい桜並木を将来へ残すためのご支援ご協力をお願いします。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話95-0157へお願いします。
図書館資料館祭り。図書館資料館に親しみを持ち、たくさんの皆さんに足を運んでいただくため、読書週間、10月27日から11月9日に合わせ、毎年図書館資料館祭りを開催しています。図書館のイベント、お話し会、時10月3日木曜日午前11時から、ところ、図書館1階お話コーナー。内容、絵本僕のお弁当、絵本私のお弁当、紙芝居新幹線は早い、エプロンシアター食いしん坊ゴリラほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、映画上映会、時10月9日水曜日午前10時から、12日土曜日午前10時からと午後2時から。なお3回とも同じ作品を上映します。ところ図書館2階視聴覚室。内容、ラーゲリより愛を込めて、日本映画人間ドラマ134分。第二次大戦後、シベリアの強制収容所ラーゲリで、山本幡男は日本にいる妻もじみや4人の子供と共に過ごす日が訪れることを信じ、仲間を励まし続けた。再会を願い続けた2人の11年に及ぶ愛の実話。対象どなたでも、費用無料、申し込みは不要です。ただし混雑時は入場を制限する場合があります。絵本の時間、時10月3日、10日、17日、24日、31日、いずれも木曜日、午後2時30分から。なお、10月17日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館1階お話コーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。対象、どなたでも。行う人、図書館職員、ボランティア。大型紙芝居、知立の昔話。知立で語り継がれてきた昔話を大型紙芝居で上演します。 時、10月19日土曜日午後3時から3時30分。ところ図書館1階お話コーナー。内容、たぬき汁、来光寺町。八橋地名の起こり、八橋町。対象、どなたでも。行う人、民話松の会。紙芝居の会、時、10月19日土曜日午後2時30分から。ところ、図書館1階お話コーナー。内容、みんなのくるみの木、お化けのハロウィン。行う人、朗読グループ青み。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、10月26日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室。内容、日本の昔話、団子どっこ一緒。日本の昔話、頭が池。朝鮮の昔話、牛のお面。対象、どなたでも。小さいお子さんは保護者の膝で。行う人、お話の会ホットケーキ。歴史民俗資料館のイベント。土器作り。時、10月27日日曜日午後1時30分から4時。ところ、図書館2階視聴覚室。土器焼き。時、11月23日水曜日祝日午前10時から。ところ、荒新切遺跡西中町。お問い合わせは図書館電話 83-1131。歴史民俗資料館電話 83-1133 へお願いします。
市議会ニュース。8月臨時会の報告。就任挨拶。議長、山崎良二。市民の皆様におかれましては、日頃より知立市政並びに知立市議会に対しまして、格別なるご理解とご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。私はこの度の8月臨時会におきまして、議員各位のご推挙で議長に就任させていただきました。その責務の重さに身が引き締まる思いであります。議長の職務をしっかりと遂行するため、知立市政の推進及び議会の公正かつ円滑な運営に取り組む所存でございます。さて、議長という職責を担うにあたり、私自身、活動方針として以下の3つの柱を掲げ、市民の皆様と共により良い知立市を目指していきたいと考えています。1、議会改革、県内第一位のさらなる推進。子育てを応援する議会。子育て中の親子が安心して議会の傍聴ができるよう、授乳室など様々な角度から環境づくりを進めます。市民に開かれた議会。市民公募による議会モニター制度をより充実させ、多くの市民の皆様の声を議会に反映させていきます。また、若者や女性の方々を対象とした議会サポーターズの創設も検討し、幅広い世代の皆様が議会に関われる機会を創出します。2、子どもたちのキャリア教育の支援。議会の社会見学や職場見学の受け入れ。小中学生を対象に議会の社会見学や職場見学を積極的に受け入れ、議会がどのように機能しているのかを学び、議員や議会への理解を深めていただくとともに、将来の社会参加へとつながる機会を提供します。3、知立市のシティプロモーションの推進。愛知県市議会議長会での取り組み。知立市は現在、愛知県市議会議長会の副会長氏を務めており、来年2月からは会長氏となる予定です。この機会を生かし、愛知県内外に向けて、知立市の魅力を積極的に発信し、知名度アップに努めてまいります。この3つの柱を含め、市民の皆様が より住みやすく活力ある知立市の実現に向けて、知立市議会として全力で取り組み、皆様と共に歩む議会を目指していきたいと考えています。終わりにあたり、地方分権の進展に伴い、議会の役割、責務が拡大し、今まで以上に責任ある議会活動が求められています。知立市議会も二元代表制のもと、多様化する市民人数の変化を的確に把握し、皆様にしっかりと寄り添い、声を聞きながら、皆様のご期待に添えるよう、誠心誠意努力していきますので、今後ともご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、議長就任のご挨拶とさせていただきます。終わり。
就任挨拶、副議長、神谷貞夫。この度の8月臨時会におきまして、議員各位のご推挙により、知立市議会副議長に就任させていただきました。この重責を担うにあたり、身の引き締まる思いです。副議長の職務をしっかりと遂行するとともに、議長の補佐役として、知立市政の推進及び議会の構成かつ円滑な運営に、誠心誠意取り組む所存でございます。今、私たちの社会は、新型コロナウイルス感染症からの回復期を迎えつつも、ウクライナ情勢の影響による物価の高騰や、世界的な経済の不安定化など、未曽有の状況に直面しています。こうした中、知立市においても、市民の皆様の生活や地域の経済活動は大きな影響を受けていることと思います。議会は市民の皆様の声を市政に反映させ、より良い街づくりを進めていくために存在します。副議長として私は市民の皆様に寄り添い、その声に耳を傾け、議会と行政が一体となって、これらの課題解決に取り組んでまいります。特に物価高騰による市民生活への影響を緩和するため、市としてどのような支援策を講じることができるのか、議会と行政が連携し、具体的な対策を検討してまいりたいと考えています。また、少子高齢化が進み、地域社会の持続可能性が問われる中、子育て支援や高齢者福祉の充実、そして地域の魅力を高めるための取り組みを積極的に推進してまいります。さらに議会改革にも力を入れてまいります。市民の皆様が議会を身近に感じ、より積極的に参加できるような仕組み作りを進めるとともに、議会の透明性を高め、市民の皆様への情報公開を積極的に行っていきます。知立市は歴史と伝統に育まれた素晴らしい町です。この町をより住みやすく、そして未来へつなげていくために、議員一同力を合わせて取り組んでまいります。市民の皆様には今後とも温かいご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。終わり。知立市議会8月臨時会が8月26日月曜日に開催され、正副議長、各委員会の正副委員長など、市議会の役員改選が行われました。各役員、議員の所属委員会などは次の通りです。議長、山崎良二、副議長、神谷貞夫、監査委員、那須幸子、企画文教委員会、委員長、中島清、市民福祉委員会、委員長、金子義信、建設水道委員会、委員長、神谷貞夫、予算決算委員会、委員長、小林昭一、議会運営委員会、 委員長小林昭一、知立駅周辺整備特別委員会委員長永田達也、議会改革特別委員会委員長河合雅彦、総合計画特別委員会委員長中野智樹。以上です。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。町の魅力再発見。第16回ワクワクウォーキング、知立の歴史と自然の散歩道。空澄む季節、秋の気配を感じながら知立の歴史と自然の散歩道を歩いてみませんか。今回は知立古城市と総持寺をめぐるルートで、観光ガイドボランティアの会による簡単なガイドもあります。当日はチルッピも登場します。また参加者には記念品をお渡しします。時11月2日土曜日、集合午前8時30分から9時、出発午前9時30分、終了午前11時30分ごろ。2班に分けて出発します。ところチルッピの庭、知立駅前暫定広場。コース約 3.7km、 知立碑の庭から西町児童遊園から、総持寺から杉薬局知立福祉アリーナから知立碑の庭。持ち物、水筒、帽子、タオルなど。費用は無料です。申し込みをいりません。当日直接集合場所へお集まりください。その他、履き慣れた運動靴、身軽な服装でご参加ください。当日体調の悪い人は参加をご遠慮ください。小雨結構ですが、当日判断に迷う場合は電話 090-2262-9229 事務局にご連絡ください。当日のみ有効です。イベント中止の場合は、市ホームページでもご案内します。怪我などについて、応急の処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので、ご了承ください。お問い合わせは、知立散歩道協議会事務局、都市計画課内、電話95-0129へどうぞ。
65歳以上のインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症予防接種が始まります。これらは65歳以上の高齢者や慢性疾患患者で、入院や死亡の危険が増加するという点でも普通の風邪とは異なります。早めに予防接種を受けて予防しましょう。実施期間、インフルエンザ10月1日火曜日から令和7年1月31日金曜日まで、新型コロナウイルス感染症10月1日火曜日から令和7年2月28日金曜日まで。実施期間、市内指定医療機関。なお、市外にかかりつけ医がいる人や、長期入院で市内での接種が困難な人で、市外での接種を希望される人は、接種前に保健センターへ申請の手続きが必要になる場合があります。詳しくは、対象者に通知している案内をご確認ください。予約方法、直接医療機関へ予約してください。対象、インフルエンザ、昭和35年1月末日以前に生まれた知立市民。新型コロナウイルス感染症、昭和35年2月末日以前に生まれた知立市民。持ち物、予診票兼接種券、健康保険証、健康手帳。なお、昭和34年12月31日までに生まれた人は、予診票兼接種券を9月下旬に個別通知しています。10月に入っても通知の届かない対象者は、保健センターにお問い合わせください。 昭和35年1月1日以降65歳を迎える人は10月以降に通知します。費用、インフルエンザ1000円、新型コロナウイルス感染症2000円、市民税非課税世帯または生活保護世帯の人は接種前に保健センターで接種費用の免除申請をすると接種費用が無料になります。接種後の申請はできませんのでご注意ください。接種費用の免除申請の方法については個別通知した案内をご確認ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。国民年金、こんな時は忘れず届け出を。国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。届け出を忘れると将来受け取る年金額が少なくなったり受けられなくなったりする場合があります。次のような時は忘れずに届け出をしましょう。会社を退職した時、結婚や会社を退職をして配偶者の扶養になる時、配偶者の扶養から外れた時、離婚、収入増などにより、第3号被保険者の配偶者が会社を変えた時、第1号被保険者が出産する、出産した時、海外に居住する時、年金の受給資格が足りない時、年金額を満額に近づけたいとき、基礎年金番号通知書や年金手帳をなくしたとき。以上、お問い合わせは国保医療課国保年金係電話 95-0123 へお願いします。
第54回知立市民大運動会、時10月27日日曜日、雨天の場合は11月3日日曜日祝日に順延します。ところ知立小学校校庭、開会式午前9時、競技開始午前9時15分、閉会式は午後2時40分予定です。プログラム、子供と競争、二人三脚、用意ドン、町別小学生リレー、ピンポンレース、年代別リレー、大縄跳び、純走球、パン食い競争、綱引き、二段玉入れ、以上です。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ電話 82-5151、 午前9時から午後5時祝日を除く月曜日は休館です。
ご自宅に食べ物眠っていませんか？フードドライブを実施します。期間、10月1日火曜日から31日木曜日。フードドライブとは、家庭で余っている食品を集め、福祉団体などを通じて必要としている方に届ける活動です。余っている食品を寄付することは、家庭から排出される食品ロスの削減につながりますので、ご協力をお願いします。次の対象品目に該当する食品があれば、回収拠点に持ち込んでください。対象品目、玄米2022年産以降、白米2022年産以降、かつ精米後半年以内、缶詰、肉、魚、野菜、果物など、レトルト食品、カップ麺、カレーなど、乾物、パスタ、うどん、そば、フリーズドライ食品など、ギフト、お歳暮、お中元などの余剰品、お菓子、調味料、飲料、ペットボトル飲料、缶ジュースなど、乳幼児用食品、粉ミルク、離乳食など、対象外品目、賞味期限、成分表示が明記されていない食品、 賞味期限が令和6年11月30日以前の食品。開封されている食品。生鮮食品、肉類、魚介類、生野菜。冷蔵・冷凍食品。アルコール、みりん、料理酒は除きます。医療用医薬品。日本語表記のない食品。回収場所。1、知立市役所。回収時間、午前9時から午後5時。土曜、日曜、祝日を含む毎日。なお、平日の場合は環境課へ。土曜、日曜、祝日の場合は休日窓口へお願いします。2、グリーントラスト、NPO 法人。牛田町前田。回収時間、午前9時から正午と午後1時から5時。祝日を除く月曜から金曜日。3、観光交流センター、中町中。回収時間、午前9時から午後5時。火曜、水曜日を除く木曜日から月曜日まで。4、福祉健康祭り、環境課ブース。回収日時、10月20日日曜日、午前10時から午後3時。開催場所、パティオ地流、上重原町。フードドライブへのご協力ありがとうございました。7月1日から31日のフードドライブでは、期間中57人の皆さんから、計1076点、404.2kg 分の食品が集まりました。集まった食品は、知立市社会福祉協議会、市内の子ども食堂、および市内のフードパントリーへ引き渡ししました。今後、市内の支援を必要とされる人に配布される予定です。これからも食品ロスの削減にご協力お願いします。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 までお願いします。
知立市長選挙及び知立市議会議員補欠選挙のお知らせ。任期満了に伴う知立市長選挙及び知立市議会議員補欠選挙を次の日程により行います。告示日、11月17日日曜日。はい、投票、11月24日日曜日午前7時から午後8時。市内15投票所。期日前投票、11月18日月曜日から23日土曜日祝日、午前8時30分から午後8時、所市役所1階正面玄関ロビー、最終日23日のみ中央公民館1階大会議室。開票、11月24日日曜日午後9時から中央公民館2階講堂。お問い合わせは、総務課内選挙管理委員会事務局。電話 95-0113 へどうぞ。土地を駐車場として観光客の方にシェアしませんか？当市は、中部電力未来図コネクト株式会社と連携協定を締結し、駐車場シェアサービス、特 P を活用して、イベント時の駐車場不足の解決を目指しています。例年12月開催の知立ドリームイルミネーションでは、駐車場不足により違法駐車や交通渋滞が発生しています。これらの問題解決のため、ご自宅前の駐車場や空き地などを一時的に観光客へシェアいただけませんか？お問い合わせは、中部電力未来図コネクト株式会社、特 P 担当、電話 050-3528-8433、 平日午前9時30分から午後5時にお願いします。ピックアップトピックを終わります。
暮らしのお知らせ。統計情報。人口世帯、令和6年9月1日現在、総人口
72,555人、うち男性38,265人、女性34,290人、世帯数33,965世帯。8月の火災救急、火災2件、救急294件。8月の犯罪事故、刑法犯72件、1月からの累計343件。人身交通事故23件、1月からの累計148件、うち負傷者23件、1月からの累計148件、死者なし、1月からの累計なし。以上、統計情報でした。市政トピックス。都市計画決定案の説明会。知立西新地地区市街地再開発事業の事業概要や都市計画決定案について説明会を開催します。時、10月26日土曜日午後7時から、所中央公民館2階中会議室。お問い合わせは、まちづくり課まちづくり推進係、電話95-0158へどうぞ。布団の洗濯乾燥サービス。時、回収日、11月14日木曜日と15日金曜日。配達日、11月21日木曜日と22日金曜日。いずれも午前8時30分から正午、または午後正午から午後3時。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。ただし、羊毛布団など特殊なものは除きます。ダブル以上のサイズについてはご相談ください。同じ種類の布団を2枚申し込むことはできません。希望者は代わりの布団を無料で借りることができます。対象1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、身体障害者手帳1、9、2級または療育手帳 A 判定で寝たきりの状態等にある人。定員、いずれも先着順で、午前各日10人、午後各日20人。申し込み、10月1日火曜日から11日金曜日に長寿介護課へ。なお、過去に利用したことがある人は電話で申し込みできます。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。民生委員の高齢者実態調査にご協力ください。高齢者の皆さんが地域で安心して暮らしていただけるよう、地域の民生委員にご協力いただき、市内にお住まいの一人暮らしの高齢者と高齢者のみの世帯について、世帯状況などを調査しています。担当地区の民生委員が対象者の自宅を訪問して調査します。ただし、昨年までの調査で電話番号が判明している場合は、電話調査の場合があります。調査結果については、市の高齢者福祉施策の基礎資料とします。また、困りごと相談や生活支援の必要な人については、担当地区の包括支援センターへつなぎ、後日、包括支援センターの職員が訪問などします。本調査の趣旨をご理解の上、ご協力お願いします。調査期間、10月から12月。対象、1、70歳以上の一人世帯。2、 75歳以上の高齢者のみで構成する世帯。調査内容、緊急連絡先、世帯状況。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。
住民票の写し等の交付にかかる本人通知制度。この制度は、住民票の写しや戸籍の謄本、証本などを本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対し、交付した事実を通知するものです。これにより、住民票の写しなどの不正請求の早期発見などが可能となり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待できます。登録できる人、知立市の住民基本台帳、または戸籍に記載されている人、過去に記載されていた人、登録期間、登録日から3年間、なお、登録期間満了日の1ヶ月前から登録を更新できます。対象の証明書、住民票、除かれた住民票を含むの写し、戸籍、除籍を含むの謄本、証本、戸籍の不表の写しなど、通知対象、代理人または第三者からの請求により、住民票の写しなどを交付したとき、ただし、国や地方公共団体からの請求などの場合は除きます。申し込み、本人確認書類、運転免許証、パスポートなどを持参して市民課へ。お問い合わせは、市民課戸籍住民係、電話 95-0152 へお願いします。全国地域安全運動、秋の安全なまちづくり県民運動、10月11日金曜日から20日日曜日。全国地域安全運動の実施に合わせて、安城警察署、安城地立防犯協会連合会と連携して、秋の安全な街づくり県民運動を展開します。運動重点、子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺、SNS 型投資、ロマンス詐欺の被害防止、自転車等万引きの被害防止、侵入等自転車等の被害防止、暴力追放運動の推進、詐欺に注意、犯人が固定電話に市役所等を語って電話し、医療費等の還付金があるなどと説明してコンビニに誘導し、 ATM を操作させ、犯人の口座に送金させる手口が多発しています。 ATM で医療費等が還付されることはありませんのでご注意ください。市では以下の補助金の申請を受け付けています。補助金を活用して防犯対策をしましょう。特殊詐欺対策、電話機器等購入費補助金、防犯用具購入費等補助金。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。
令和6年度知立市消防団観閲式。知立市消防団の日頃の訓練成果を市民の皆さんやご協力いただいている関係者にご披露いたします。時10月20日日曜日午前10時から、ところ知立中学校校庭、なお雨天時は中央公民館2階講堂で式典のみ行います。その他、知立市消防団は随時団員を募集しています。入団希望の人は安心安全課までお問い合わせください。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。調停相談会のご案内、交通事故、金銭トラブル、土地建物、公害、家庭問題などの調停手続きの利用について、 裁判所調停委員がご相談に応じます。時、10月26日土曜日午前10時から午後4時ところ安城市文化センター。申し込みは不要です。費用は無料です。お問い合わせは安城簡易裁判所電話 76-3461 へどうぞ。もう愛知県最低賃金は10月1日から時間額1077円に改正されます。県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。賃金が時間給以外で定められている場合、月給・日給等は賃金を1時間あたりの金額に換算した額が最低賃金以上である必要があります。詳細は愛知労働局労働基準部賃金課電話 052-972-0257 にお問い合わせください。お問い合わせは経済課商工観光係電話 95-0125 へどうぞ。
催しのお知らせ。定茶でパティオ10月、時10月25日金曜日、1回目午後1時、2回目午後1時30分、3回目午後2時、4回目午後2時30分、5回目午後3時。時間を区切っての予約制、予約受付中です。ところ、文化会館茶室、知心庵、費用1人100円、席主、総編流中野敏子さん。お問い合わせは、文化会館、パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。知立駅前にぎわいイベント。チリッピの庭、知立駅前暫定広場で、にぎわいイベントを開催します。知立ドリームマルシェで焼き芋ランド with もっと知ろうよ救急隊。今回は絹浦東部広域連合の協力で会場に消防車、救急車が登場します。飲食ブースでは秋の味覚、焼き芋ランドを開催します。時、10月12日土曜日。午前10時から午後8時。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。リリオミニコンサート。フルートとバイオリンで奏でる名曲、秋風に乗せて。時、10月18日金曜日、午前11時30分開演。午前11時10分会場。ところ、リリオコンサートホール。出演、フルート森川遥香。バイオリン村瀬芽吹。プログラム、カルメン組曲よりビゼータイスの瞑想曲。J マスネ。彼方の光リベラほか。費用、全自由席、リリオ友の会と一般500円。お問い合わせは、リリオコンサートホール、電話 85-1133、木曜日休館です。
ガイドと街歩き、知立ブラッドツアー第5回、登録有形文化財、牛田八幡社と大光寺を巡るツアー。当日は歩きやすい服装、靴の着用をお願いします。時、11月16日土曜日、午前10時から11時30分予定です。雨天時は中止です。コース、井戸尻駐車場集合、明治用水緑道、吉田駐在門夫妻墓所、内田八幡社、大光寺一里塚、大光寺公園、井戸尻駐車場解散です。 対象どなたでも、小学生以下は保護者同伴です。定員先着順で10人、費用は無料です。申し込みお問い合わせは10月21日月曜日から11月15日金曜日に、電話または直接知立まちづくり株式会社、電話 85-1133 木曜日休館、もしくは観光交流センター 55-6302 火曜日水曜日休館へお願いします。市民芸術祭邦楽日本舞踊の集い、時10月12日土曜日午後1時から4時、ところ文化会館花勝負ホール。民謡歌謡の集い、時10月26日土曜日午後1時から、ところ文化会館花勝負ホール。民謡の集い、時11月3日日曜日祝日午後0時30分から、ところ文化会館柿畑ホール。創作部門展、時11月2日土曜日から3日日曜日祝日午前10時から午後4時30分、3日は午後3時30分までです。美術部門展選抜展、時11月8日金曜日から10日日曜日まで午前10時から午後4時30分、10日は午後4時までです。ところ文化会館2階ギャラリー。お問い合わせは文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
文化協会市民茶会、時11月10日日曜日午前10時から午後4時、ところ文化会館茶室ロビー和室2階ワークショップ室、費用一席400円、茶券、席主総編流赤尾英子さん、浦仙家森玲子さん、総編流中野俊子さん、知立東高茶道部。お問い合わせは文化協会事務局、電話 83-0151 へお願いします。文化協会月ヶ浜茶会、時10月6日日曜日午前10時から午後3時、ところ知立文化広場安橋庵、費用一席500円、席主総編流高木総美さん。お問い合わせは文化協会事務局、電話 83-0151 へお願いします。
第48回文化賞文化奨励賞文化芸術新人賞表彰式、文化講演会斉藤五郎さん、時11月10日日曜日。文化賞文化奨励賞文化芸術新人賞表彰式、午後1時30分から。文化講演会午後2時から。心は赤絵の中に、人生は母が褒めてくれた落書きから始まった。講師斉藤五郎さん、画家。ところ文化会館柿畑ホール。費用無料、満席時は入場制限があります。なお入場整理券は中央公民館、図書館、沢渡公民館、文化広場、文化会館、文化協会事務局で配布中です。お問い合わせは文化協会事務局、電話 83-0151 へお願いします。音楽で脳活講座、時10月31日木曜日午後1時30分から3時、ところ福祉の里八田知立市生きがいセンター講座室。内容、音楽を通して認知機能の維持向上を図ります。歌いながら体を動かす脳のトレーニングを行います。講師認知症予防音楽ケア体操指導員山田のりこさん。シルバー人材センター会員、対象 おおむね60歳以上の市内在住の人、定員抽選で15人です。持ち物、動きやすい服装、タオル、飲み物、費用は無料です。お問い合わせ申し込みは10月18日金曜日までに、電話または直接シルバー人材センター講座係電話 82-5800 へお願いします。
老人福祉センター講座、栄養講座、元気コツコツ、骨と筋肉の話、時10月29日火曜日午前10時から11時、ところ杉薬局治療福祉アリーナ内老人福祉センター。内容、年齢が上がってくると転倒した際の骨折のリスクが高まってきます。この講座では骨や筋肉の話から転倒・骨折予防についてお話しします。講師、株式会社杉薬局管理栄養士、対象60歳以上の市民、定員30人、費用は無料です。持ち物、筆記用具。お申し込み、お問い合わせは10月1日火曜日から12日土曜日に、電話または直接老人福祉センター電話 55-1804 へお願いします。スマホ活用講習会を開催します。ところ中央公民館1階小会議室、費用は無料。1、時10月10日木曜日、内容、前の部、午前9時30分から10時30分、基本操作、電源、ボタン操作、電話、文字入力。後の部、午前10時30分から11時30分、スマホ等に関する何でも相談会。2、時10月15日火曜日、内容、前の部、午前9時30分から10時30分、基本操作、電源、ボタン操作、電話、文字入力。後の部、10時30分から11時30分、基本操作2、電話プラス文字入力。3、時10月24日木曜日、内容、前の部、基本操作2、電話プラス文字入力。後の部、スマホ等に関する何でも相談会。4、時10月29日火曜日、内容、前の部、基本操作、電源、ボタン操作、電話、文字入力。後の部、基本操作2、電話プラス文字入力。1と3の共通、定員各費20人、持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しできます。筆記用具。2と4共通、定員各費10人、持ち物、スマートフォン、またはタブレット、貸し出しできません。筆記用具。申し込み問い合わせは、企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 に直接電話してください。電話は平日の午前9時から午後5時。申し込みは各開催日の前日までにお願いします。
リユースマーケット出店者募集。ご家庭で生じたまだ使用できる不要品をフリーマーケット形式で販売することで環境負荷の軽減を図ることを目的とするリユースマーケットを開催します。このことに伴い出店者を募集します。時、11月16日土曜日、午前10時から11時30分、雨天中止です。ところ、福祉の里八田南側駐車場及びメープル欅駐車場。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。国際交流野外バーベキューパーティー。愛知教育大学留学生や日本語教室学習者と一緒にバーベキューやゲーム、バンブーダンスで楽しく交流しませんか？ 市内及び近郊外国人の皆さんもご参加いただけます。時、11月17日日曜日、午前11時から午後3時、雨天決行です。ところ、須原公園デイキャンプ場。申し込みお問い合わせは、10月7日月曜日から25日金曜日までに、電話で、共同推進課内国際交流協会事務局、電話 95-0144 へお願いします。
戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者募集、厚生労働省補助事業として実施している本事業は、大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊・追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。実施地域、広域地域、台湾・バシー海峡、ギルバート諸島、マーシャル諸島、フィリピン・ニジ、中国、特定地域、西部ニューギニア、東部ニューギニア、タイ、参加費10万円、申し込み、電話で愛知県遺族連合会、電話 052-231-6504 へ。なお、以前に参加したことのある人は応募できない場合があります。お問い合わせは、一般財団法人、日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521 へお願いします。健康のお知らせ。歯科医師健康講座。今さら聞けない歯周病のあれこれ。歯を失う原因の第一位が歯周病です。40歳以上の8割の人が歯周病に罹患していると言われています。歯周病の予防をすることで、様々な病気の予防につながります。時、11月7日木曜日、午後1時30分から2時30分。ところ、保健センター2階講座室、講師、竹内歯科、南川由紀先生、定員、先着順に40人、費用無料。申し込み、お問い合わせは、電話で保健センター、電話 82-8211 へ。愛知県看護協会、西三河南部西地区支部主催、令和6年度県民公開講座、時11月16日土曜日午後2時から3時30分まで、ところ医療法人愛生館小林記念病院西館、内容、元気な時から話そう私の思い、自分らしく生きる、講師、愛知健康の森健康科学総合センター医師平川義久先生、対象、壁海護士及び西尾市在住在勤在学の人、定員先着順に40人、費用無料。申し込みは電話または直接小林記念病院、電話 41-0444 へお願いします。心ホットカフェ。心の健康に不安を感じている人や家族の息抜き交流ができます。時、10月24日木曜日、午前10時30分から午後0時30分。ところ、メープル欅。費用無料。予約不要。出入り自由。お問い合わせは、福祉課障害福祉係。電話 95-0118。または、NPO 法人カトレア福祉ネット。電話 85-3432 へどうぞ。
神経系難病患者家族教室。時、10月23日水曜日午後2時から3時30分まで。ところ、キヌーラ東部保健所3階大会議室。内容1、講話、神経系難病と上手に付き合うために、お家でできるリハビリと日常生活の工夫。2、交流会。 講師八千代病院訪問リハビリテーション理学療法士深谷めぐみさん。申し込みは10月16日水曜日までに、衣浦東部保健所健康支援課地域保健グループ難病担当、電話 21-9338 へどうぞ。刈谷トヨタ総合病院市民公開講座、時10月17日木曜日午後1時30分から2時30分、ところ刈谷トヨタ総合病院診療棟5階、第1・第2会議室、内容夜間頻尿のお話、ぐっすり眠れないあなたへ、講師近藤敦也先生、定員先着順で120人、費用無料、申し込みは不要です。お問い合わせは、刈谷トヨタ総合病院、総務グループ、電話 25-8007 へどうぞ。体組成計無料測定会、時10月26日土曜日、午後1時30分から4時、ところ杉薬局治療福祉アリーナ内老人福祉センター。内容体組成計を使用し、ご自身の体の状態と筋肉のバランスをチェックしましょう。1人3分程度の簡単な測定です。対象60歳以上の市民、定員先着順で50人、費用無料、申し込みは不要です。お問い合わせは老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。
ひまわりカフェ、10月開催。物忘れの心配のある人や、認知症の人を支える人が、息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので、介護相談もできます。市委託事業として開催しています。NPO 法人なごみ、時10月11日金曜日、午後1時30分から3時。内容、認知症介護指導者によるミニ講座、特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム等施設の違いは、笑いヨガカフェタイム、個別相談、費用無料、飲み物代100円、申し込み不要です。お問い合わせは NPO 法人なごみ、電話 83-6720 へどうぞ。福祉の里、時10月15日火曜日、午前10時30分から正午。内容、自分の歩き方を知ろう、測定会を開催します。転倒予防講座、個別相談。ところ、福祉の里八津田3階、桃。費用100円、申し込み不要です。お問い合わせは、知事市東部地域包括支援センター。電話、82-8855 へどうぞ。グループホーム長篠の里、時10月29日火曜日、午前10時から11時30分。内容、昔話であの時代を振り返ろう。ハンドマッサージ希望者、個別相談。費用無料、申し込み不要です。お問い合わせは、グループホーム長篠の里、電話 84-5010 へどうぞ。ひまわりカフェ全般について、お問い合わせは、長寿介護課、地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。ご寄付ありがとうございました。市へ、現金の寄付、株式会社33銀行の社会貢献型死母債
共に羽ばたくを利用して株式会社グロースより知立士を選定していただきました。10万円、社会福祉協議会へ現金の寄付、スーパー八尾鈴キララ店お客様一同様15,570円、ユニー株式会社小さな善意で大きな愛の輪運動ピアゴ知立店、店長山田康弘様76,633円、匿名の方10,000円、匿名の方3,000円、有限会社 YSP 刈谷様1,000円、メナード知立桜馬場サロン様1,000円、生産商業協同組合様15,000円、加藤様2,000円、物品の寄付、ピアゴ知立店様日用雑貨品食品、明治安田三河安城営業所様日用雑貨品食品、ありがとうございました。
西三河イベントだより、高浜市新鬼道祭り、みんなで作ろう、みんなで笑おう。ステージイベントではジャイアントステップスが登場し、祭りを盛り上げます。愉快な妖怪たちによるパレードをご覧ください。また愛知万博20周年記念事業として森蔵きっころもステージイベントに登場します。時10月19日土曜日午後1時から6時、ところ高浜市焼き物の里河原美術館図書館ほか、お問い合わせは三州河原鬼市応援隊、電話090-9662-0258へお願いします。碧南市大浜寺町ウォーキング、大浜寺町地区は歴史的文化的にも魅力の高い寺院や昔ながらの建物が多くあり、情緒あふれる景観が楽しめます。また碧南市は三英傑と言われる織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3人の戦国武将とゆかりがあり、ゆかりの地や寺院、路地を散策しながら楽しむことができるイベントです。他にも人力車や縁日、御朱印巡りも実施します。時、10月20日日曜日、午前9時30分から午後3時、ところ、名鉄碧南駅伊勢大浜寺町地区、お問い合わせは大浜にぎわいづくり実行委員会、電話 95-9894 へお願いします。豊田市博物館開館記念展、旅する縄文さん5000年前の落とし物、4月に開館した博物館で初めての展覧会が始まります。テーマは縄文時代。縄文さんと一緒に冒険しながら全国から集まった国宝1点、重要文化財22点を含む約420点の資料を紹介します。関連企画やワークショップなど催しも多数です。時、10月12日土曜日から12月8日日曜日まで、午前10時から午後5時30分まで、入場は午後5時まで、月曜休館、祝日を除きます。ところ、豊田市博物館。お問い合わせは、豊田市博物館、電話 0565-85-0900 へお願いします。
木の浦東部広域連合ニュース。令和6年第2回木の浦東部広域連合議会定例会が、8月23日金曜日に、広域連合議会議場において開催されました。議会では一般質問のほか、刈谷市選出議員の任期満了により刈谷市議会において公認の広域連合議会議員が選出されたことに伴い、議長の選挙が行われ、議長に加藤元樹議員が選出されました。その後、令和5年度木の浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算認定、令和6年度 絹浦東部広域連合一般会計補正予算についての計2議案が原案通り可決されました。令和5年度絹浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定。今議会で認定された令和5年度一般会計歳入歳出決算についてお知らせします。歳入総額は63億5701万6675円、歳出総額は60億9864万273円、差し引き残額2億5837万6402円となりました。歳入では関係費の分担金が54億8652万4313円で全体の 86.3% を占めています。歳出では、消防費が57億4535万6642円で、全体の 94.2% を占めています。今回選出の絹浦東部広域連合議会議員、刈谷市選出議員、武藤道夫さん、森島康介さん、加藤元樹さん、佐原光康さん。以上、お問い合わせは、絹浦東部広域連合事務局総務課電話 63-0131 へお願いします。
親子川柳、第18回親子川柳入賞作品を掲載します。小学2年、おいしいな。家族みんなで晩ご飯。父。明るい声、些細な報告、隠し味。小学4年。自己注意、周囲確認、怠らず。父。自己中心、交通事故は訪れる。小学5年。チキンカツ。父、兄、僕で争奪戦。母、揚げ疲れ、母は毎回不先輩。中学1年、2階から母に LINE で返事する。母、OK です。本当は聞きたい生の声。高校3年、楽しみは3次元後の母の味。母、完食の弁当箱に頬緩む。以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。今回は、周囲の手話を紹介します。上下に構えた両手を胸に寄せながら握りしめる。気をつけて、相手に話しかけるように表す。手話、平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは、福祉課障害福祉係。電話 95-0118 へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。会員登録のつもりが別サイトでのサブスク契約に。相談内容、フリマアプリの新規登録をしようとスタートというボタンを押してクレジットカード情報などの入力を完了した。すると身に覚えのない海外事業者の動画配信サービスにつながってしまい、視聴期間は5日間でキャンセルがなければ月額約7500円がカードから支払われると表示された。どうすればよいか。60歳代。アドバイス。国内事業者のサイトの
利用時に表示されたスタート、OK などのボタン表示をクリックし、クレジットカード情報等を入力したところ、意図せず海外事業者とのサブスクリプション契約になっていたという相談が寄せられています。スタートなどのボタンは海外事業者の広告でウェブデザイン等で勘違いさせ、消費者に認識させないままサブスク契約に誘導しています。スタート等の表示が自身の登録しようとしているサイトの手続きボタンなのか、クリックする前によく確認しましょう。枠の端に小さいペケ印等があれば広告です。クレジットカードの請求はこまめに確認しましょう。不安な時はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188。海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター、越境消費者センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195。毎週月曜日と水曜日から金曜日、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで、と、県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日は午前9時から午後4時まで。以上、消費生活相談でした。以上で暮らしのお知らせを終わります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8 メガヘルツ。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。令和6年度下半期老人福祉センター講座。対象、市内在住で60歳以上の人、費用は無料です。講座名と内容をお知らせします。1、有酸素運動とストレッチで体力づくり。ラジオ体操やストレッチを行います。運動初心者向け。2、椅子ヨガ。座ってできる簡単なヨガです。3、ワクワクレク。頭の体操や工作など、毎月違うレクレーションを行います。4、ワクワクカラオケ。リクエストを募ってカラオケを楽しみましょう。5、筋力トレーニング。理学療法士の先生から体の使い方を学びます。6、レッツボクササイズ。ボクシングなどの動きを取り入れた全身のエクササイズです。7、音楽体操。音楽と映像を使って無理なく楽しく体操をしましょう。8、街角運動教室。理学療法士、健康づくりリーダーによる体操の教室です。申し込みお問い合わせ。1から6は開催日前日までに直接または電話で老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。なお、定員に空きがある場合は開催日当日でも参加いただけます。7の音楽体操と8の街角運動教室については申し込みは不要です。30人の定員ですが、当日の先着順です。
健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは各月のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。10月のテーマ、骨を鍛えよう。11月のテーマ、冷え症を予防しよう。熱を作り出すナンバーワンは筋肉。冷えを予防するには体内でしっかりと熱を作ることが大切です。実は人間は生きているだけで、熱を生み出しています。これは基礎代謝と言います。 この中でも一番熱を生み出すのが筋肉です。1位筋肉約 22%、 2位肝臓約 21%、 3位脳約 20%、 また基礎代謝以外にも寒い環境下では筋肉が震えて熱を生み出す震え熱産生というものもあるので、体内に熱を作り出すには筋肉はとても大事と言えます。冷え症には4種類ある。冷え症には次の4つのタイプがあります。1、四肢末端型。2、下半身型。3、内臓型。4、全身型。このうち加齢に伴って起こりやすいのが、1、四肢末端型と4、全身型です。この二つに共通しているのは、両方とも作り出す熱が足りていないため、熱が行き渡らず、末端が冷えてしまう、または全身が冷えてしまうという形です。両方とも運動不足や筋力低下、食事量の低下などが原因となりやすいです。対策としては、タンパク質をしっかりと摂り、運動を行う、特に筋肉量の多い下半身を鍛えるような運動がベストです。また、2、下半身型は、下半身への血行不良が原因となりやすく、デスクワーク等座る時間が多くなっている人に多いと言われています。座りっぱなしの生活の見直し、お尻の筋肉を鍛えることがおすすめです。お問い合わせは、長寿介護課、地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
10月の無料相談。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。ところ、相談ごと、時、お問い合わせの順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センター、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課、電話 95-0114、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時30分、外国人相談コーナー、83-1111、市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時、司法書士相談、金銭問題、相続等、要予約、第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分、行政相談、第4水曜日、午後1時から4時、市民相談コーナー、83-1111、消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター、95-0195、労働相談、要予約、第3木曜日、午後1時から4時、事業承継個別相談、要予約、第3火曜日、午前10時から午後0時30分、経済課、95-0125、国際協力などの相談、火曜日、午前9時から午後5時15分、JICA、愛知デスク、95-0114、不動産相談、要予約、10月8日火曜日、午後1時から4時、なお、次回は11月12日火曜日、建築課、95-0156、税務相談、要予約、10月21日月曜日、午前9時から11時、税務課、95-0116、教育相談、 第1、第3金曜日、午後1時から3時、学校教育課 95-0136、児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、子ども課 95-0162、手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日、午前9時から正午、木曜日、午後1時から5時、福祉課、ファックス 83-1141、女性悩み事相談、要予約、第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、DV 相談、市役所、会長時間内、いずれも共同推進課、電話 95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、要予約、10月8日火曜日、午後2時と2時30分と3時、定員各1人、保健センター 82-8211、衣浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、要予約、10月23日水曜日、午後2時から4時、衣浦東部保健所、21-9337、栄養相談、要予約、歯科相談、要予約、10月9日水曜日、午前9時から11時30分、衣浦東部保健所、21-9338、福祉の里八田相談コーナー、心配事相談、人権相談、10月15日火曜日、午後1時から4時、弁護士による法律相談、要予約、月2回木曜日、午後1時から4時、結婚相談、10月1日、15日、22日、29日、いずれも火曜日と12日土曜日、午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会 82-8833、 なお法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。以上、10月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は10月31日木曜日です。市県民税普通徴収3期、国民健康保険税普通徴収4期、介護保険料普通徴収4期、後期高齢者医療保険料普通徴収4期、休日市税収納窓口開設日、10月20日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階、税務課。休日市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課。マイナンバーカード休日窓口。休日窓口受付時間、午前8時30分から11時30分、10月19日土曜日。お問い合わせは、市民課電話 95-0124 へどうぞ。
10月の健康ガイド、成人健診として、集団健診、10月から11月、検査方法、対象、受診料、日時、場所の順でお知らせします。胃がん健診、40歳以上、500円、10月4日火曜日、パティオ、10月25日金曜日、保健センター。残りわずかです。11月6日水曜日、パティオ。11月22日金曜日、保健センター。大腸がん検診、40歳以上、300円。 10月8日火曜日パティオ、10月25日金曜日保健センター、11月6日水曜日パティオ、11月22日金曜日保健センター。肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影、15歳以上無用。2、核体細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上の希望者300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。いずれも10月8日火曜日パティオ、10月25日金曜日保健センター、残りわずか。11月6日水曜日パティオ、11月22日金曜日保健センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円。10月25日金曜日保健センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料。10月25日金曜日保健センター。骨粗鬆症検診、20歳以上300円。10月4日火曜日パティオ、10月25日金曜日保健センター。11月6日水曜日パティオ、11月22日金曜日保健センター。なお、いずれも午前中です。個別検診、指定医療機関、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関は市ホームページでご覧ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診は半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話 0569-27-7890。受付時間は月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午です。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 0566-91-3010。受付時間、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時、土曜日は午前9時から午後2時30分です。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による被保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。
イベント、健康ボランティアウォーキング、10月1日火曜日、高岡公園と藍妻目川遊歩道歩き、往復 6.6km、電車賃が要ります。10月16日水曜日、歴史を知ろう、地流始まりの町、上重原を訪ねて 6km。 お問い合わせは保健センター、電話 82-8211。 検査、夜間 HIV 梅毒検査、10月7日月曜日、21日月曜日午後6時から7時、電話 21-4797。 匿名検査、 HIV梅毒肝炎検査、火曜日10月29日を除く、午前9時から11時。なお、 HIV 梅毒は匿名検査か、証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行不可。電話 21-4797。 骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。火曜日10月29日を除く、午前9時から11時。詳細は電話でお問い合わせください。電話 21-4797。 アルコール専門相談、予約が必要です。 10月4日金曜日午後2時から4時、電話 21-9337。 検便、水質、食品検査、有料です。電話 21-9353。 詳細は電話でお問い合わせください。以上、お問い合わせは衣浦東部保健所、電話 21-4778。 10月の健康ガイドでした。
各期の健康づくり応援コーナー。10月はがん検診受診率向上に向けたキャンペーン月間です。皆さん、今年度のがん検診は受診しましたか？日本の2人に1人は一生のうちに何らかのがんになると言われ、誰でもなる可能性がある身近な病気です。がん検診は早期のがんを見つけて早めに治療を行うことで、がんによる死亡率を低下させるメリットがあります。現在、国で科学的に効果があると推奨しているがん検診は、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がんの5つです。検診は一度受けて問題がなかったから安心ではなく、定期的に繰り返し受けることが大切です。また、喫煙、受動喫煙を含む過度の飲酒、塩辛い食品を摂りすぎる、野菜や果物を摂らない、熱すぎる飲み物や食べ物を摂るなどの食習慣、太りすぎや痩せすぎ、運動不足、ウイルスや細菌への感染ががんの要因になるとされています。がんは完全に防げるものではありませんが、生活習慣を見直してがんになりにくくする体づくりと定期的ながん検診を受けましょう。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
10月の当直医当番医、感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時、日曜、祝日、休日、午前9時から正午と午後2時から6時、歯科、日曜、祝日、休日、午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我、事故など、土曜日、午後1時から翌日午前9時、日曜、祝日、休日、午前9時から翌日午前9時。1日火曜日、2日水曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763。3日木曜日、4日金曜日、以下、富士病院、85-1000。5日土曜日、救急秋田病院、81-2763。6日日曜日、以下富士病院、85-1000。歯科治療歯科、95-8123。救急秋田病院、81-2763。7日月曜日、8日火曜日、以下富士病院、85-1000。9日水曜日、10日木曜日、以下秋田病院、81-2763。11日金曜日、以下富士病院、85-1000。12日土曜日、救急富士病院、85-1000。13日日曜日、以下松井医院内科、胃腸科、81-0005。歯科平松歯科医院、82-0418、救急秋田病院、81-2763。14日月曜日、祝日、以下水の内科クリニッ
ック82-8200、歯科近藤ファミリー歯科、84-4618、救急秋田病院81-2763、15日火曜日、16日水曜日、以下富士病院85-1000、17日木曜日、18日金曜日、以下秋田病院81-2763、19日土曜日、救急富士病院85-1000、20日日曜日、以下宮谷クリニック小児科81-0338、歯科腰尾歯科医院82-1811、救急富士病院85-1000、21日月曜日、22日火曜日、以下秋田病院81-2763、23日水曜日、24日木曜日、以下富士病院85-1000、25日金曜日、以下秋田病院81-2763、26日土曜日、救急秋田病院81-2763、27日日曜日、以下愛知ハートクリニック91-5810、歯科春田歯科84-0808、救急富士病院85-1000、28日月曜日、以下富士病院85-1000、29日火曜日、30日水曜日、以下秋田病院81-2763、31日木曜日、以下富士病院85-1000、西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上、受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上、受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては、直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号、#8000、または052-962-9900、時間、午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しい、など、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに、119番をご利用ください。休日、夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター、電話 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、10月の当直医当番医でした。
フォーカスオン治療。写真で振り返る治療史の1ヶ月。8月23日金曜日、株式会社東洋セキュリティ ES からの企業版ふるさと納税寄付贈呈式。株式会社東洋セキュリティ ES から多文化共生推進事業に対して企業版ふるさと納税による寄付をいただきました。ここに贈呈式の写真が載っています。ありがとうございました。
広報治療、編集発行、治療史企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県治療史広見3丁目1番地、 電話 0566-83-1111。 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。 E メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
以上で広報地流2024年10月号ナンバー1276の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青みの
松尾恵子、
草加百合子、
関真澄、
津田和子、
神谷吹子、
井上則子、
川端美沙恵、
高間克代、
兵藤真理子、
神谷留美子と箕浦真理でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。知立市身体障害者福祉センターだより、10月号。白内障対策をしましょう。白内障とは紫外線の影響などで、目の水晶体が白く濁り、光を眩しく感じたり、視界が霞んだりする病気です。日光を程よく浴びると気持ちが安定したり、寝つきが良くなるなどの効果が得られます。しかし、紫外線の浴びすぎは白内障の原因となるため、外出の際は注意が必要です。紫外線から目を守る方法。帽子をかぶる。つばが広く目元が影になるもの。サングラスをかける。紫外線カット効果が高い明るい色のレンズが良い。濃い色のレンズは瞳孔が開き、紫外線を浴びる危険性が高まるので、注意が必要です。日傘を使う。紫外線カット効果があるものが良い。お昼前後の外出を避ける。午前10時から午後2時は紫外線量が多くなる。緑内障にも気をつけましょう。緑内障とは主に眼圧が高くなることが原因で、視野が狭くなったり、視力が低下したりする病気です。
10月の身体障害者福祉センター予定。5日土曜日アロマ。アロマの香りを楽しむクラフト作り。午後1時半から2時半。13日日曜日ボッチャ午後1時半から3時。16日水曜日カローリング午前10時から11時30分18日椅子ヨガ午前10時から11時。月曜日は休館です。ただし10月14日は祝日のため開館します。お申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター電話 55-1804 へどうぞ。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、赤い羽共同募金にご協力をお願いします。運動期間10月1日から3月31日自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同募金は平常時は地域の身近な福祉活動を支え、大規模災害時には被災地を支える募金です。社協をはじめ市内公共施設に募金箱を設置しています。知立市福祉健康祭り、ウィズ草の根フェスティバル、10月20日日曜日、10時から15時。楽しさ2倍、みんな来てね。第30回知立市福祉健康祭り、パティオ全館、手話でマルシェ、アミ、唐揚げ、みたらし団子、メープルケヤキ、パン、カトレア福祉ネット、コーヒー小物、駄菓子屋しゅんちゃん、駄菓子、微笑みの里、五平餅、ビラトピア知立、炊き込みご飯、フランクフルト、ギフトザ丸八、知立ピグッズなど、オイスカ、海外支援物品、野菜、ひょうたんカフェ、 ドーナツ、サオリオリ、小物、渡辺陶器店、長北薬品、JA グリーンセンター、チリュー、特産加工品、もやいこ農園の会、綿菓子、チルッピ、ドリームサポーター、チルッピグッズ、中屋、プラス、エイブル、福祉用具、体験コーナー、子供たちに大人気、手作りおもちゃ、バルーンアート、キーホルダー作り、ようやく筆記、展示ブロック、人権塗り絵クイズ、聴導犬 PR コーナー、聴導犬のお仕事について知ろう、PR、シルバー人材センター、木浦東部広域連合消防局、保護司会、里親制度、触れてみる彫刻展、桑山雅子先生の彫刻を触って感じてみよう、健康広場、骨密度チェック、医師による健康相談、フードドライブ、回収ボックス、作品展示、安城特別支援学校児童生徒作品、アティックアート、岩瀬義弘さん作品、赤い羽、共産児童生徒作品コンクール。
第28回草の根フェスティバル、柿津端ホール。障害のある人に対する市民の関心、理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加意識の向上を図る。ために、毎年12月に行っていた草の根フェスティバルを、今年は知立市福祉健康祭りと合同で行います。障害のあるなしに関わらず、みんなで楽しめる企画をお楽しみください。また、補助犬の支援について知る動画、君と歩きたい、音を結ぶパートナーの上映と、日本聴導犬協会によるミニ講演があります。タイムスケジュール、12時30分会場、13時歌う会、13時30分君と歩きたい音を結ぶパートナー、14時補助犬について知ろうミニ公演、14時20分オープンセサミによるダンスみんなで踊ろう、15時閉会。コーナーのご紹介、手話でマルシェ、おいしいパンやコーヒー、ドーナツの販売からチルッピグッズ、おしゃれな陶器までたくさんのものが販売されます。簡単な手話でぜひお買い物にチャレンジしてみてください。体験コーナー、言葉を文字で伝えるようやく筆記、手作りおもちゃ、人権塗り絵、バルーンアート、キーホルダー作りなどたくさんです。岩瀬義弘さん作品展、幼少期より絵を描くことが好きで、様々な手法で作品作りを行ってきました。モチーフは動物で、動物園、水族館へ出かけ、気になった動物をじっくり観察、その記憶を呼び戻しながら、アトリエでの作品制作を行います。現在はメープルケヤキで働きながら活躍中。触れてみる彫刻展、桑山雅子先生の彫刻を実際に手で触ってみることができる彫刻展です。今回は日本芸術院賞受賞記念として多くの作品が展示されます。アティックアート、障害をお持ちのアーティストの絵画をアティックアートが買い取りデザイン化し、企業様のノベルティグッズとして制作しています。健康広場、骨密度チェックや眼底検査を行ったり、医師相談、歯科相談、お薬相談などもできます。この機会に体の状態について考えてみませんか。以上、写経だよりでした。
入道雲が現れるような日差しの強い日は次第に過ぎ去り、空の雲は秋の雲に変わり、秋の虫たちが夜長に音を奏でています。その先には紅葉の季節が間違いなくやってきます。どんな風な季節が進んでいくのか見守っていきたいと思います。季節の変わり目、どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。では、